サイラン、皆さんお元気ですか？今月に入りまして大きな事件、災害が続いています。
世界各地、日本でもいろんなことが起こっていますね。
今一度世界の平和と、皆様の心の平安をお祈りしたいと思います。みんな幸せになりますように。6月のレディオサイジャパンですが、今月はサイの子供たちというテーマでバルビカス、サイユースの特集をお送りしたいと思います。
それではいつものように SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラム SSOJ 事務局です。5月、ミャンマーでサイクロンが、中国では四川大地震が起こり、多くの方が亡くなられました。そして今なお多くの方が被災に遭われ、日々大変な環境の中で生活を送られています。亡くなられました皆様のご冥福と、被災者の皆様が一日も早く平安な生活に戻られますように、これより神様にお祈りを捧げましょう。今私たちにできる一つのことは、神様にお祈りを捧げることです。どうぞより多くの皆様が心を一つにして祈りを続けましょう。それではいつものように6月の活動をご案内します。6月15日には森岡グループの5周年記念祭が行われました。次に7月の活動予定をご案内します。7月18日は偉大なグルーサティア・サイバワ様に感謝を捧げますグループルーニマ祭が行われます。7月20日は世界障害者の日です。世界各地で同じ日に障害を持たれた方に心からの世話を捧げます。あと記念祭は7月6日に北九州グループの16周年祭が行われます。最後に全国サラダンキャンプのご案内をします。9月13、14日に京都駅より約75分の京都市野外活動施設花瀬山の家で2日間にわたり全国サラダンキャンプを行います。Your life is my message. サイ、愛の実践をテーマに、豊かな自然の中で体に集中し冷静を深める貴重な時間となることでしょう。詳細は7月のサイラムニュースまたはホームページをご覧ください。どうぞ多くの方のご参加をお待ちしています。以上、6月の活動と7月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな 幸せになりますように。 J サイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。それではまず、先月より始まりましたバガバットギーターのコーナーをお送りしたいと思います。
バガバットギーターはインドの叙事詩マハーバーラタの一部であり、サンスクリットで書かれた詩編です。クルクシェートラの戦いにおけるクルシナシンと勇者アルジナとの対話の形をとっており、無執着によるダルマの実践を説かれたものです。
そのバガバットギーターの中でも、スワミが特に重要であると言われている第2章サンキャヨーガ知識の道と第12章バクティヨーガ帰依の道の部分を、スワミによる解説付きでお送りしたいと思います。
第2回目は第2章サンキャヨーガの第5節から第8節までをお送りいたします。
第5節。異徳に満ちたグルたちを殺すくらいなら、この世で骨敷きをして生きる方がましです。勝利を望んであの方々を殺せば、まさにこの世で血に汚された食物を私は食べなければならないでしょう。
スワミは次のようにおっしゃっています。アルジュナはまた身近にいて愛着を感じる人々を皆殺しにして勝利を得るくらいなら、食べ物を乞いながら生きる方がましだとクリシュナに言いました。クリシュナはアルジュナに向かって預言者のような口調で言いました。運命によって定められていることは回避できない。正義が行われるであろう。勝利は正しい人々のもとに行く。真理が生き残るであろう。
第6、7節。私たちが勝つべきか、あるいは彼らが私たちに勝つべきなのか、私たちにとってどちらが良いのか、私には分かりません。もし目の前に対峙するドリタラーシュトラの息子たちを殺したとすれば、私たちはもはや生きていたいとは思わないでしょう。無知という病によって、私の持って生まれた気質、勇敢さ、冷静さなどは失われ、心はダルマについて深く迷っています。私はあなたにお尋ねします。何が霊的高徳、シュレヤスであるのか、はっきりと私にお告げください。私はあなたの弟子です。あなたによるべを求める私を、どうかお導きください。
スワミの御言葉です。というのも、アルジュナがクリシュナに求めたものは、プレヤス、権力や地位、富による、心地よい世俗的な栄光ではなく、シュレアス、全く喜びの永遠の栄光だったからです。アルジュナは言いました。プレアスは人間の努力によって手に入れることができます。それは人間の行為、すなわちカルマによって手に入れることができます。自分の努力によって手に入れることができるものを、どうしてあなたに求める必要があるのでしょうか。私はそれほど愚かではありません。どうぞ私に自分の努力では手の届かないシュレアスをお与えください。シュレアスはカルマの果実ではありません。それは神の恩寵の果実です。こうしてアルジュナは完全なる善択の高みであるシュラナガティ、すなわちプラパッティと呼ばれる状態へ上り詰めました。また、スワミは次のようにおっしゃっています。肉体意識がある限り、 帰依者は奴隷であり、神が主人となります。自分は他の人と切り離されていると感じる限り、帰依者は部分であり、神は全体です。帰依者が私と私のものという思いを超えると同時に、肉体の限界を超えた状態へと進歩を遂げたとき、もはやそこには何の区別も存在しません。帰依者と神は同じものです。ラーマーヤナの中で、ハヌマーンは帰依によってこの3番目の段階に到達しました。帰依者と神の融合に関しては、バガバットギータの第2章第7節の施設に述べられています。そこに使われているプラパンナ、神に全託するものという言葉は、アルジュナには神に融合する資格が備わっていること、すなわち、彼が帰依に関する規律を守っていることを示しています。
第8節。というのも、地上で比類なく繁栄する王国を手に入れても、また、神々に対する支配権さえ得たとしても、感覚を枯らしてしまう、この悲しみを取り除けるものを、私は知らないからです。
スワミは次のようにおっしゃっています。正確に言えば、あらゆる悲しみの原因とは何でしょう。それは肉体への執着であり、肉体への執着が悲しみと、その直接の前兆である愛情と憎悪を生み出すのです。愛情と憎悪は知性がある種の物事や状態を有益であると考え、別の物事や状態を有益ではないと考える結果として生じます。このような有益と無益という概念は名詞です。それにもかかわらず、あなたは有益だと思われる事物に執着し、それ以外のものを嫌悪し始めます。しかし、最も高い見地からすれば、有益も無益も共に存在せず、その区別は全く無意味なのです。二元対立はどこにも存在しません。そうであれば一体どうして善と悪とが存在できるのでしょうか。ただ一つのものしか存在しないところに二つのものを見ること、それこそがマーヤであり、無知なのです。アルジュナを悲しみへと陥れた無知は、このような特質を持っていました。すなわち、彼は唯一無になるものしか存在しないところに、他を見たのです。
それでは今回のテーマ、サイの子供たちということで、まずはバルビカスクラスの紹介をいたしましょう。
先月、東京センターで行われましたイーシュアランマ祭から、バルビカスクラスによりますオムカーラの霊的意味の紹介とオムカーラをお送りします。
お祭りの司会進行もバルビカスクラスのお子さんが担当し、アットホームな雰囲気の中にも神聖な学びのあるお祭りだったようであります。
皆さん、ようこそお越しくださいました。今日は、ババ様のお母様である、イーシュアランマ様の命日、亡くなられた日です。イーシュアランマ様は、子供たちをとても大切にして、愛していました。ですから、子供の日として、お祝いされています。まず、最初のプログラムは、僕たち、バルビカスの子供による、オウムカーラの解説をさせていただきます。オウムを21回唱えることは、人間を神様に向けさせます。ババ様が教えてくださっているオウムの21回の一つ一つの意味をご紹介しましょう。 1、聞く力。
2、触れる力。3、見る力。4、味わう力。5、嗅ぐ力。
6、話す力。
7、手を使う力。8、歩く力。
9、排尿、生殖する力。
排泄する力。
11、ラーナ、乳気、体の中にエネルギーを取り込む力、精気、生命力。
アッパーラ、排出器、体の中から不要なものを取り除く力、精気、生気力。
サマーラ、消化器、体の中のエネルギーのバランスを取る力、正規、生命リック。
ディアーナ、分配器、体全体にエネルギーを分配する力、正規、生命リック。
ウダーナ、再生器、体の中のエネルギーを表現する力、
正規、生命力。
16、食物さや食べ物によって作られた物体という量の多い。
17、正規さや5つの行動をする力と5つの正規説明力という入れ物多い。18、しさや5つの感覚の力と心、マインドという入れ物が多い。
19、力さや力という入れ物が多い。
換気さや換気という入れ物が多い。
21、心、マインド。
22、シャンティ、体の平安。
23、シャンティ、心の平安。
24、シャンティ、魂の平安。
この人間に備わる21のものをオウムを唱えながら広めていきます。ではこれから皆さんとご一緒にオウムを21回唱います。
Oh.
子供たちの純粋さがオムカーラの響きとともに私たちを清めてくれているようでしたね。
ここでディボーショナルソングをお聴きいただきます。サットサングです。どうぞ。続きまして、5月に行われました全国青年サラダのキャンプより閉会式での青年のスピーチをお聞きいただきます。
Your life is my message。 スワミの愛のメッセンジャーとしての決意が語られています。お聞きください。
サヤ、今回サラダキャンプを応援させていただいて、皆さんどんな感じで参加して感想をいただいてますか？過去ここにもあるんですけど、Your life is my message っていう、このすごくそのエッセンスの詰まった言葉をテーマに掲げてここに参加皆さんしてるんですけど、その言葉を理解するのっていうのは非常に時間がかかると思います。で、個人的なことを言うと、センター来させてもらって十数年で このメッセージを理解できたかというとまだです。で、青年期にまず一つやっておかないといけないこと、皆さんと一緒に考えていきたいで考えて今いることなんですけど、ババが第1回、第2回、第3回のキャンプでディスコースとしてすごくそのエッセンスを伝えてくださって、で、ま、永田さんが繰り返し言っていただいているそのサハラババというマントラであるように、頭で学んだ、知性で学んだことを保持しましょう。で、保持するということは体に染み込ませる、でもっとハートに染み込ませるということだと思うんですけど、あの第1回ではババは集まった青年たちすごい数が多かったんですが、個人的な問題、トラブルで感情の苦しみっていうのを抱えている人たちに対して、神の愛を受け取りなさい、あなたたちのそのいろんな時々出てくるけども、それを気にせずまっすぐ進みなさいっていうメッセージが思い、僕は私はそう受け取りました。で、第2回は各センターに帰って、そこから青年部が発足して活動が始まりました。で、青年部で、まあ、代表を務める人が主には参加する大会となったんですが、そこで、まだその時には1回目2回目っていうのは非常にそのワークグループ、グループワークみたいなのがあって、各地域でこんなことがあっていろいろ問題があったよ。第1回は、センター活動を通してその国の問題、例えばモルディブっていう国であればその観光立国として非常に発展したんだけど、親御さんたちがそのいろんな観光で、まあ、他の国から来てくれる人がお金を落としてくれる、経済的に発展しました、すごい豊かになった、でも若い子たちはドラッグに走りました、自殺が増えました、なんでスーサイドスーサイドって英語がものすごく飛び交ってたんですよ。でそこで言われたのが、あの生きる意味っていうのをよく分かんないんです、何のために生きてるんだろう、親たちは貧しかったからお金をいっぱい稼いで豊かに暮らしたらそれでいいって教えてくれたけど、若い人はそれで見事にさあ何しましょうっていう、でよく分からない、でそれで自殺率が増えてるんですって、で私たちはババに出会いました、そこの国から来てる人は言ってて、でそれで何をすればいいんだろう、これは非常にその日本もよく似た道をたどってるなと思いました。でじゃあその奥から一体何をすればいいんだろうって悶々としながらずっと来てたんです。第3回になってババが、あ、ごめんなさい、第2回の一番最後、ディスコースの最後に、社会の発展のために一生懸命努力しなさい、社会の進歩のために努力しなさい、発展と進歩、でこれも僕の課題になったんですけど、一体どういう意味なんだろう。でモルディブの国の話がずっとあったのと、日本の国で物は豊かになった、で経済は発展した、だけど何かしら何だろう、で各最近であればいろんなところでそのいろんな人が目を覚まして、自分たちの生きる意義を見つけて一生懸命やりだしました。で第3回でババが、あなたは神です、あなたは神です、あなたは愛ですということをしきりにおっしゃってて、結局そのババが言ったから、ババがこう教えたから、あなたたちがこうだからとかいう理由で物事を始めるんじゃなくて、純粋に自分の思いを大事にしなさいっていうメッセージを伝えてくれてると僕は思います。でここで非常にそのやらないといけないことっていうのが、自分の問題をちょっと重なって言うんですけど、若いうちにババがおっしゃった第1回は、研究すべき対象は人間です、人間とは何か知りなさい、あなたは動物的なところから人間になって人間から神になりなさい、である意味あなたたちの旅は私から私たちに至る旅です、大きくなりなさい、広がりなさいっていう話をされます。でも私から私たちになろうと思ったら、私とは誰かっていうのを明確に理解しないと無理なことです。でババが人間の構成要素は体、感情、あ、ごめんなさい、体、感覚、感情っていう意味の心と知性っていう意味の心、でそれは全て道具ですとおっしゃったので、その道具の使い方を若いうちにきちっとマスターして、アートマからエネルギーが来て全ての道具が働いているっていうことを知りなさい、そういうことをおっしゃったんですね。でだから青年部のうちに、その各青年のプログラムとして、その若い人っていうのは、まあ、性急だし、いろんなことに感情的になりがちだけども、それをうまくコントロールするノウハウっていうのをしっかり身につけて、でみんなで一緒に働くっていうことの重要性を理解して、それができる下準備をしましょう。我々がなんでこんな時代に生まれてるか、だってババ僕がちょうど50歳の時にいなくなっちゃうので、その後何したらいいんだろうっていうのがあるので、そうならないために下準備をきちっとして、我々がその後、さっきもちょっと役員のミーティングで出たんですけど、何をすればいいかということをしっかり準備しておきましょう。 で、印象に残った話でちょっとごめんなさい、1個だけあるんですけど、第2回世界青年大会でジュブサ博士が我々青年に対してすごい小話をしてくださいました。で、ちょっと絵があってですね、パワーポイントで短い話だったんですけど、ある村に青年の集まりがありました。でその青年たちはよくよく話し合っていろいろこうみんなでいろんなことを、一緒に活動したりしてたんだけど、そもそも何かしらこう生きてて面白くないよねみたいなことを言ってました。で、ある一人青年が、向こうに行ったら何かすごい素晴らしいことがあるっていうのを見つけたんだよって言って、一人、へーっていう話を聞いて、でその青年が、そこを探しに行きました。そうするとその青年は帰ってきませんでした。で、何か どうなったんだろうってことを思った他のグループの青年が、もう一人行きます。そしたらそこには高い壁が立ってて、その壁を登ったら向こうに何か見えるらしいよっていう話をして、でその青年が登りました。でその青年が向こうで見たことを降りずに帰ってきた。今度は帰ってきて何をしたかっていうと、みんなにこういうことがあったよっていうのをシェアしました。そうするとみんな素晴らしい体験を分かち合いました。そういう話だった。これは一人一人がその当てはまる中のコンテンツを考えましょうということだと思うんですよね。僕はインスピレーションを受けました。悟ったのは自分というのを知りなさい。で自分を知って生きる意味を知ったら、今度はそれを他に伝えた方がいい。だってババがいない間でどうするのっていうところが一番のポイントだったので、だから自分が思っているのは、まず自分を知る、小さな自己実現、小さな悟り、真が実現をします。その次にその真が実現をするために至ったさまざまな、みんないろんな道があると思うので、私の通った道っていうのを他の人にシェアすべきだろう。そうするとジムザイ博士が言われるように、ある日突然世界の意識がパッと変わって、今まで考えたこともないような夢みたいな世界になるんだよっていうことを言っていただきます。だから若いうちにいろんな問題苦しみがあると思うんですけど、その準備をするんだっていう思いで青年期の時期を過ごせたすごいすごくいいなと思います。さよ。
3日間にわたって朝と共に神の愛を感じる、本当に一人一人が感じることのできる時間を過ごすことができましたことを賛美感謝いたします。ブラザー小栗先輩の話の中で、スワミが学生に対して、あなたたちは私のことを愛しているけども、私が神が思い出すようなキリシャになりなさい、お話が非常に私の印象に先ほど残ったんですが、神が思い出すようなキリシャになるっていうのはどういうことだろう考えると、私たちは私たちのやり方と、さまざまなやり方でスワミの愛を表現します。それをスワミは喜びを持って受け取ると思います。じゃあスワミが思い出す、スワミが愛を持ってサンギータのように回想する傾斜というのはどういう傾斜なのかというふうに考えてみるとき、やはりスワミを愛するだけでなく、スワミが伝えようとしたもの、スワミが私たちに言葉と振る舞いを持って与え、そして伝えたかったことを私たちが真に理解しようとして、そしてそれを自分たちの生活の中で実行する、その時にスワミの肉体だけでなく、スワミがおっしゃること、スワミが伝えたいメッセージをも私たちは深く愛していて、その時に初めてスワミは私たちキリシャのことを 深い愛を持って思い出すんじゃないかなというふうに考えました。この3日間でたくさんのサミの愛を受け取り、そしてサミのメッセージを受け取りましたが、そのメッセージを愛して、そしてそれを私たちの身近な人たち、家庭に帰った時、それから社会の中、会社で行った時、同じ心でサミとサミのメッセージを、愛する心を常に自分の中に保って、ここにいる時と同じように本当に私たちの日常生活で振る舞えいられたら、その時スワミは常に共にいることを私たちは実感し、スワミご自身も私たちのことを常に思っていてくれるんじゃないか、そう思いました。Your life is my message。このサミのメッセージを共に生きることができますように、サミでもお祈りいたします。ジェイサイラ。
バルビカス、そしてサイユースと、これからのサイの愛の伝承者たちがサミの恩寵のもと成長している姿は頼もしいものがありますね。
そうですね。いつまでも神と共にあるサッタサングであることをお祈りします。
続きまして御言葉のコーナーをお送りいたします。
2007年1月27日、アティールッドラ・マハーヤグニャにおける御講話からです。
人は行為に生まれ、行為によって維持され、最後に行為に融合する。行為は喜びと苦痛の原因。真実を言えば、人間にとって行為は神なり。愛の化身である皆さん、人間はどこにも神を探す必要はありません。神はあなた方一人一人のうちに存在しています。神があなたのうちに、あなたと共にあるならば、一体どこに神を探すというのでしょうか。あなたがどんな仕事をしようとも、それを神の仕事であるとみなしなさい。神は人間に、体、心、マインド、理智、心の要素、チッタを授けました。青年は健康な体、強靭な心、熟慮することができる鋭い理智を与えられていますが、それらを誤用しています。青年は神を思ったり、手足を適切に使用したりする代わりに、感覚を誤用しています。これは大きな過ちです。青年の年齢において、人は体、心、理智の力を正しい用途に使うべきです。正しい用途とは何でしょうか？それは神聖な道を歩むことです。神は愛の化身です。 神は神の愛によって全人類を守護しています。皆さんに愛がありさえすればそれで十分です。そうすれば皆さん全員が一つに結ばれるでしょう。言葉や行動によってお互いの間に距離を作るべきではありません。すべての人を愛によって自分の近くに引き寄せなさい。そうすればあなた方は皆神のそばにいられるようになるでしょう。あなたが愛を込めて他の人を見るなら、神も愛を込めてあなたを見ます。どんな状況に置かれたとしても、決して怒りや嫉妬、偽善や虚栄を示してはなりません。他の人に怒りや憎しみを持って接してはなりません。あなたの愛を感じることによって、他の人々の中の愛も増大します。あなたが他の人に愛を持って接すれば、その人もあなたに愛を示すでしょう。これに対して、もし怒りを示すなら、その人もあなたに怒った態度をとるでしょう。神はお互いを養い育むために、私たちに人間としての性を授けました。兄弟姉妹といった血縁関係は何のためにあるのでしょう。資産や財産分与のためだけにあるのではありません。これらの血縁関係は愛を育むため、そして互いに愛を分かち合うためにあります。愛を互いに分かち合う人が真の血縁です。愛を失ったこの世の血縁関係は無益です。丈夫で力のある人は弱く無力な人を守るべきです。誰か困っている人を見かけたら、その人に思いやりを示し、涙を拭ってあげるよう努めなさい。これが真の慈愛です。このような慈愛は正義です。それは愛です。私たちが自分の愛を拡大したとき、全世界に幸福をもたらすことができます。ですから愛を育みなさい。もし貧しい人や病人、困っている人に出会ったら、何であれあなたができる援助を施しなさい。あなたがそのような人々に助けを差し伸べるとき、神は神の愛をあなたに降り注ぐでしょう。神はすべての人間のうちに愛という姿で存在しています。この愛を無駄にしたり、誤用したりすべきではありません。外の人には大きな愛を示すけれども、家の母親や父親には同様の愛を示さない人もいます。まず、両親を愛し、それから他の人を愛すべきです。しかし、愛を友人や血縁のみに限定せず、すべての人を愛すべきです。そうして初めて、神は神の愛を降り注いでくれるでしょう。道で困っている人や、怪我をしている人を見たら、知らん顔をしてはなりません。どれほど緊急の仕事があったとしても、そうした人の苦しみを取り除くよう努めるべきです。そうすれば、神が前に現れて、私たちにエネルギーを注いでくれるでしょう。神よりも大きな愛を与えられるものは、この世にいません。私たちはただ神の愛を得るためにバジャンや奉仕活動を行います。神の愛は私たちを大きなエネルギーで満たします。このエネルギーを与えられるのは神のみです。ですから神を愛し、まさに神の子供たちである万人を愛しなさい。孤児になる子供もいます。皆さんは孤児たちの苦しみを軽減させるべきです。そうして初めて皆さんの人間としての性は価値あるものになります。 困っている人を見て、何の思いやりも示さずに立ち去ったとします。これより大きな罪はありません。その翌日、あなたが困難に陥るかもしれません。その時、あなたの友人たちは同様にあなたを無視し、あざけるでしょう。それゆえ、他の人を愛し、他の人の愛を受け取りなさい。慈善と親切は、ダルマ、正義の重要な一部分です。飢える人に食物を与えることよりも、偉大な慈善はない。良心よりも偉大な神はいない。慈愛よりも偉大なダルマはない。善良な仲間よりも大きな利得はない。怒りよりも大きな敵はない。どんな状況であれ、怒りが自分を征服するのを許してはなりません。良心には従うべきです。自分を憎む人さえも愛するようにしなさい。人は愛のために自らの命さえも犠牲にすべきです。人生はその人が愛をもって初めて価値あるものとなります。セバダルのメンバーの皆さん、まず第一に、あなたのハートに愛を刻みなさい。どんな人に会っても愛を込めて話すようにしなさい。困っている人を皆自分のそばに引き寄せなさい。そうすれば神は神の愛をあなたに降り注ぐでしょう。あなたが人類同胞を愛さないなら、どうやって神の愛を得ることができるでしょうか。神の愛に値する人間になりたいなら、まず人類同胞の愛に値する人間になるべきです。あなたが他の人を助けるなら、神はあなたを助けるでしょう。常に助け、決して傷つけてはなりません。決して誰にも迷惑をかけてはなりません。すべての人を愛しなさい。ハートの善良さを備えて人生を歩みなさい。ハートは愛で和らぎ、愛が流れているべきです。それゆえ、愛の化身である皆さん、あなた方は皆愛を体現しています。皆さんの内なる愛をもっともっと発現させなさい。それは神聖の一面です。このことに関してクリシュナ神は、すべての生物は神の神聖の一面に過ぎないと述べました。愛しい人々よ、皆さんは私と別個のものではありません。私は皆さんのうちにあり、皆さんは私のうちにあります。私が皆さんを愛するように、皆さんもすべての人を愛するべきです。そうすれば、皆さんの愛と私の愛は一つに結ばれます。皆さんが愛に愛を加えていけば、愛は限りなく増大します。内なる愛を育んで、初めて皆さんは偉大になることができます。これが皆さんのなすべき奉仕です。愛を育んで、初めて皆さんは神の愛と恩寵に値する人となるでしょう。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン、最後にバジャンをお送りしたいと思います。
アマテラス大神、愛の神です。
みんな幸せに
それでは皆様にサイの恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
J サイラン。